議長6番。
6番谷議
員、午前中に続き非常に熱い、議論をしていることについて私圧倒されて聞いておりました。まあ、町長の答弁もそれに応えるべく熱い答弁をしたということについて、まあ、今後ね調整にすごく有効な、動きがするのではないかと期待をしております。その点で、まあ、私の意見はソフト的な質問でございますのでよろしくご答弁のほどお願いいたします。私は今回の12月の一般質問で2点大きく分けて2点の質問なんですけど、1つは帯状疱疹、2点目は難聴者に対する、この 2点目については過去にもいろいろ前町長の前にも話しておりました。まあ、そういった意味で何とか、実行してほしいということを合わせて今回また再度取り上げた次第でございます。よろしくお願いします。1点目の帯状疱疹とは、水ぶくれを伴う発疹が帯状に現れ皮膚の疾患です。まあ、子どもの頃にかかった水ぼうそうウイルスが体内の中で長期間潜伏してそれが、加齢、まあ、大体50過ぎてくると加齢や疲労それから免疫低下などにより、まあ、近年はコロナワクチンによって免疫が落ちることによって発症するんじゃないかとも言われておりますけど、この帯状疱疹としての、発症についていろいろ言われて、これ一度発症しますと長期間にわたって後遺症的に症状が現れると、まあ、特に、近年では僕の聞いている話では陸別の中でも何人かしている中で重い症状まあ、特に顔に出ることによってかなり患者というんですか町民の方は苦労してで入院もしなきゃならないという、まあ、そういう実態の中でなんとかこれを少しでも抑えることが必要でないかと。でこれは一生体の中にあるものが今言ったようなもんで体力がなくなると出てくる、それを食い止めるためにこの帯状疱疹を抑えるワクチンがあるということを僕もつい最近知った次第であります。まあ、そういった意味でこのワクチンは非常に有効であると。ただし、2種類あるんですけども、1つは活性化のワクチン、あるいは不活性化、不活性化を2回打つと、まあ、これは高齢者の方で、生ワクチンは子どもたちというふうに分類されているわけなんですけども、いずれにしても高額なワクチンのために、本人が直接打つというのはためらっている人がいると。まあ、いう実態であります。そういった中でこの帯状疱疹についての予防としてのワクチンっていうのはあるんですけど、国の対策としては一体どういうふうなことで言われているのかどうか、まあ、厚労省っていうのか 厚生省かその辺の見解についてもし分かっているんであれば教えていただきたいと思います。まあ、それと合わせて館内 の発症動向とワクチンの打っている調査なんか把握しているのであれば、ちょっとお答え願いたいんですけど。
はい、まず国の動きということでありまして、平成30年3月にですね、乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンが薬事承認され以降ですね、帯状疱疹の特徴や疾病負荷、ワクチンの有効性、安全性、費用対効果、期待される有効性の持続期間や導入年齢などについて、現在もですね、引き続き、定期の、予防接種をするべきかどうかというところで、まあ、国の方が今議論を進められていると認識をしております。で現在今ワクチンはですね、館内はですね、四方路町と上四方路で、やっております。以上です。
議長。6番谷議
員。今町長がお答えになったように館内では2カ所で、あと他の町村も この国の動向がはっきり見えきらないでいるのに、やろうとしている町村も私の方にも入ってきております。しかしながらやっぱりそこで簡単に言えば実施している町村では希望者を募って、したって補正まで組んだけども、結局その一応予測してた数字よりも多くの町民の希望があるために追加補正をして、このワクチンを打ってるっていう実態は私聞いております。そういった意味からいくと、今言ったように国の動向は煮え切らない態度でいる、国民のやっぱり命健康を守るためのこの帯状疱疹の怖さっていうのか、そういうものについてやっぱり国の捉え方っていうのはすごくずさんだと思うんですよね。そういった意味の中で、各自治体が簡単に言えば、一般財源から負担してでも補助を出してやってるっていうのが実態です。そういった意味でいくと、当庁も今十勝管内で2カ所住んですけども、他の北海道からも行くと結構40カ所町村ぐらいこれをワクチンとして売っております。そういった意味で当庁も、なんといっても高齢者の多い町ですので、やっぱり安心して陸別に住み続けるために、後からで質問しているやつもあるんですけども、同じように町民の高齢者の安心した、住みよい町づくりの一環として僕は率先して町としても取り組むべきではないかという考え方でございますので、その辺、国の、指示がない前に、町がやるということは大変難儀なことかもしれませんけど、取り組む考え方をしてもらいたいと思いますけど、町長の今の答えを言ってしまうと後の質問が続かないので、とりあえずそれは保留しておいて、とりあえず、この2番目の当庁におけるコロナの帯状疱疹発疹患者は推計として、多分診療所を通してはいると思うんですけど、その辺についての把握している数字がありましたらちょっとお答え願いたいと思うんですけど。
以上、
本田町長。
はい、まずその数字ですね、今抑えているというか、正確なですね数字を抑えるのはちょっと困難なことがありまして、あらかじめご理解いただきたいと思います。発生者数の基礎の、材料とするため、診療所で PCR 検査の開始した、令和2年3月から直近の令和5年10月までの3年8ヶ月の間のというデータでよろしいですか。で、診療所からですね、帯状疱疹にも効果のある治療薬を処方した人の延べ人数を調べ、この間にですね、85名が処方されました。で、この薬はですね、帯状疱疹以外にも適用のある薬のため、処方された方すべてが帯状疱疹とした方と言い切ることはできませんが、年間でですね、大体20名程度の方が処方されているということです。で、帯状疱疹のはですね、痛みを、伴う赤い発疹が、水疱が生じる症状でありますので、皮膚科とかにですね、受診された方もいらっしゃると思いますので、相当数の方が発症しているのではないかなというところが、推察できるところであります。以上です。
4番6番、
基
本的には子どもの頃の水疱瘡が体内で潜伏していて、高齢とともに体力がなくなってくると出てくるっていう、非常にずる賢い、ウイルスであると、そういった意味からいくと、今町長が言ったように、隠れ発症の人もいるかもしれないと。でも僕の聞いた限りでやっぱり我慢できないっていうんですよね、出たところ、その部位はね、必ずしも決まったところではなくて全身どこでも出るっていう、そういうような発症のある、症状でございます。そして今でも、もう春先に発症した人でも今でも後遺症的に神経症的な、やっぱり皮膚神経症っていうことに言われている中ですから、かなりこう難儀をした生活を送ってるっていう、そういう人もいると。で、昔僕が聞いた時にはこの帯状疱疹が 一箇所出て体全体に一周したときには命に関わるっていう話も聞いてたんですけど、今のところまあ、死亡という話は聞いてませんけども、長期にわたる治療と同時に本人が、まあ、耐えながら生きてるっていう、まあ、それほど、まあ、簡単に言えば、発症しない人はしないですけど、ほとんどの方が水ぼそうに小さい時になってます。私もなってます。だけど発症しないという、まあ、そういった中で のリスクというのは少ないのかもしれませんけど、なった以上は相当な苦しみになるという人もいるし、いやちょっとだってして、長期にわたって本当に部分的に10円玉ぐらいの発症でもずっとそこが痛いというね、やっぱそういうことであれば当然ワクチンを打っておけば、いろんな面で、元気で余生を送れるという、そういう実態だと思いますので、まあ、この辺については、金額的に先ほどコロナこのワクチンがね、不活性の場合では2回負担券にならないんですよね。それで1回目が2万円打てるとすれば2回だから4万になると。そして生ワクチンの場合には5000円程度だっていうふうに言われてるんですけど、まあ、子どもの時にこれは1回で済むということらしいんですけど、今言ったように高齢者の人たちが年金でそれをワクチンを打っていくっていうのは耐え難いものなので、発症してしまってからでは遅いんですけども、そういうものをした方がいいっていう話がありますので、まあ、他の町村ではそれの今言ったように、半額補助っていうふうに出している経過がありますので、まあ、当庁においても金額的にね、どういうふうに、最終的に、国からそういう金が来ないので一般財源になろうかと思うんですけど、そういうことについての取り組みをやっぱり僕はしてほしいと思います。そして今2番目で聞いたように85人の方が発症して、まだ隠れたそういう自分で我慢して病院にも行かない、あるいは他の診療所に行った人もいるという実態からいくと、もっと数字があるんじゃないかと。して今町長言われたように、やっぱりそういう人たちを救う上での、ね、感覚で、そういう対処方針 の希望者に対するワクチンを、まあ、これは3番目に行く質問なんですけど、そういうものに取り組んでいく必要性は私あると思ってるんですけど、町長の考えを伺いたいと思います、はい、
以上、本田町長。
はい、議員おっしゃる通り、最近ですね、本当に帯状疱疹になったよっていう方がですね、保健センターの方にも保健師、保健センターの保健師のところにも届いているところであります。日本人の成人の 90% がこの帯状疱疹の可能性があるとされていて、僕ももう52なので50代以上、50代からですね発症が高くなり、80歳以上になったら、3人に1人というような、発症すると言われております。でこの帯状疱疹ワクチンの接種については、任意予防接種であり、専用ワクチンを接種するとかなりな、先ほど言ったように高額の費用がかかるということであります。町といたしましては、町民の皆さんの、健康増進維持、いつまでも健康で暮らせていくことが暮らしていくことができる環境づくりの観点からですね、この帯状疱疹ワクチン接種、帯状疱疹ワクチン接種に対するですね、助成をですね、もうすでにですね、もう検討をしております。そこで今金額等々ここで言うことはちょっと差し控えますが、今ちょっと詰めの段階で来てますので、こういう声も今までも保健センターの方なりにいろいろ来ておりますので、これは前向きにというか、すでに検討を進めておりますので、あと他町村の動向もちょっと参考にしながら、先進的にですねこのことはちょっと進めていきたいなと思っております。以上です。
議長6番。
6番。
そういう形で適時、町民の健康を守る上での、金額的にどうのっていう問題もあるかもしれないけど、とりあえずは、打ってほしい人っていうんですか、希望者を先にして、予算化はね、また後からもし人数的にかなり予測外だったら、補正ででもそういう体制を取って、とりあえず今町長言ったようにそういう検討をして前向きにやってもらって 私はよろしいと思いますので、よろしくお願いいたします。この件については今 の, あのお答えで、私自身が納得しましたので、まあ、今後、そういう体制でお願いします。で、大きい2番目として、前段でも申し上げましたように、難聴者の特に加齢性難聴者の対策として聴力検査の実施と補聴器購入への助成について伺いたい。でこれはもの私自身が先にも何回か質問したのは、とにかく補聴器買ってつけれとか補助しれっていうそういう話ばっかりだったんですけど、まあ、そうはいかないよねって、健康な人と、まあ、なんちゃら難聴な人、まあ、こういうあの軽度中度重度っていうのはあるんですけど、それをちゃんと見極めた検査をした上で、とりあえずあの中度、まあ、ここにもあの書いたと思うんですけども、あのまあ、40デシベルから70、その前に、まあ、1番目として、あの私この聴力の検査をするのに非常に疑問に思ってます。というのは、1、国民健康保険加入者が行う特定検診、まあ、とあの陸別の場合は全道でも、トップクラスの特定検診の受診率だと言ってて大変素晴らしいと思うんですけども、あの国保の加入者についてはあの行わないで、 社会保険、まあ、これはあの協会憲法とも言ってるんですけど、その人たちについてはあの聴力検査をしているわけなんですよね。でこれは何でかって言ったら、私つい最近農協で、健康診断特定検診を受けたんです。そしたらちゃんとあのドクターの前に聴力資料、あと視力かな、視力を検査するっていうのにちゃんと貼ってあるんですよね。そしたら、ああこの特定検診の中でも聴力の検査をするんだなと思って、あの担当者に聞いたら、いやいや国民健康保険の方はしませんと。で、あの協会憲法というか社会保険はするんですけど、ここに書いてあるのはあの社会保険の人たちも、でまあ、この頃農家の人たちというか従業が 農業関係は国保だと思ってるんですけど、今法人化してますので社会的になってます。そういった社会共済保険は入ってると、社会保険ね、だそういう人たちも受けれるっていう状態にしてるんだなと思って、して担当者に、なんでそう言って区別するのって言ったら、まあ、最終的に国で決めてることですから、あの国保の人はあのしませんって言われたんですよね。まあ、そういったことでは、なんか気分的に悪いわけではないけども、国の決め方っていうのは非常に、難儀なものがあるんですけど、その辺について町の方としては何のために区別しているのかお分かりでしたらお答え願いたいと思いますけど。
本田所長。
はい、まあ、国でとかっていうことの、まあ、認識っていうのはちょっと私自身には今ちょっと今持ち合わせてないんですが、特定検診3日間でっていうことなので、まあ、これ受託していただいてる対岸協会の方でやっていただいてるんですけど、そちらの方にですね、まあ、物理的な問題も出てくると思うんですけど、この聴力検査の実施の可否についてですね、できないかということでいろいろこう問い合わせをしました。でそこでですね、やはり対応ができないっていうことの回答をいただいているところであります。以上です。
議長6番。まあ、その辺で、まあ、この丸2で書いたんだとかな、どこだったっけ、なんで区別してるのっていう、今町長が答えたように、まあ、問い合わせた結果、できないっていうね、まあ、突き放された、まあ、そういう形態っていうのは、いや簡単に言えば、そんなに時間取られるもんではないと思うんですよね。視力検査も前は緑内障の検査もしないでいたのが今取り上げられたり、それからオプションで、まあ、もちろんこれは尿検査だけで前立腺肥大とかそういうものもやるから、まあ、簡単な時間とは言えばけども、それだって時間かかるんですよね。ですからやはり国保であろうと社保であろうと やっぱり検査をした方がいいと。でその意味で2番目でね、オジオメーターっていうのがあるんですよね。これ聴力検査するために、これは視覚が、専門家、いわゆる耳鼻科ではなくてもその担当しているまあ、使い方を知っている人であれば誰でもできると、まあ、ただし完全なる判定はね、専門家にするっていう、そういう話なんですけど、このオジオメーターっていうことで あらかじめ通告してるんですけど、いくらぐらいだというふうに理解しております？
ちょっと止めてもらっていいですか？
暫時休憩します。それじゃ、休憩前に引き続き会議を開きます。
議長、
はい、
大変申し訳ございませんが、今持ち合わせておりません。
議長6番。
6番谷議員、
この難聴をね、検査する機械は本当に僕自身もびっくりしたんですよ。高くてっていうんじゃなくて10万です1台。それを誰でも使えるというか、まあ、一通りね、その容量さえ説明受ければできると。で判定はあくまでも専門で、まあ、これは看護師であれば特にそういうことを使ってもいいよということで書かれているわけなんですけど、やっぱり10万程度の機械を、器具っていうか、それを揃えてね、そして特定検診の時に今度聴力の検査もしますので希望者、ね、言ってくださいっていう程度で、僕は時間的にそんなに取られるもんではないというふうに理解したので、まあ、今回このオジオメーターを購入してはっていうことでやってみてほしいと思うんですけど、その金額が聞いてちょっとびっくりしますか。いずれにしてもちょっとお答え願います。
以上。
はい、まあ、先ほど対岸協会に問い合わせてできないとかっていうことで、まあ、それはまあ突っぱねられたとかなんかっていうことではなくて、やはりこの、まあ、3日間 この特定検診の中でどういうふうに効率的にやっていくかっていうのと、あと人的な問題だとかさまざまなことあると思うんですよ。その時間がどうであれ、じゃあ聴力検査をしてほしいだとか、こういう検査してほしいだとかって、これ全部いろんな要望をがあって、そこでやるにはどうしたらいいかという話なんですよね。でこの奥に、じゃあ町として何ができるのかという議論もさせていただきました。この質問をいただいて、じゃあ、まあ、職員がとか、あと看護師だとかっていう形でどうなんだっていうことになったときに、まあ、今 の、まあ、この特定検診もギリギリの体制で検診業務というか、保健師ももう朝早くからじゃないですけど、こういろいろ工夫しながらこの3日間やってる現実があって、そこにもう1項目増やして、じゃあできるのかっていうところになった時にはなかなか難しいかなと。じゃあ今度診療所職員の、まあ、看護師っていう、今看護師っていうことが出たんですけど、そこでやるにはどうしたらいいかっていうところまでいろいろ考えましたが、なかなかちょっと難しいかなとっていうところで、今正直なところその現状的にですね、これが10万円で買ってどうだとか、聴力検査がどうだっていう前に、ここに1項目増やすということ自体がちょっとなかなか厳しいのかなっていうところがあります。この特定検診のこの3日間のこの工程に関してはですね。で何でしたっけ、今10万あって言ったんですね。でいいんですね。でいう難しいところがあります。あ、そうだ、それで検査結果をお伝えしますよね、皆さんに対して。でその時にこの情報も今谷議員 の質問の中にこういうことも大事だなっていうことも今認識しておりますので、今後ですね、検査結果聞きますよね、みんなマンツーマンでっていうか、その時に、より一層今まで以上にですね、やはり喋ってる段階であれちょっと聞こえてないのかなとか、いろいろそういうところからいろいろ専門のところに行った方がいいですよだとか、そういうより一層丁寧な今まで以上にそういう対応をしたいなっていうところが今の落ちどころかなという形でおります。
はい、議長6番。
6番谷議
員、まあ、問診の時にね、何回も聞き正すっていうんですか、 引き返すって、そういう人は、まあ、簡単に言えばここにもあの通告で3番目に言ってるんですけど、あの平均張力レベルが40デシベル、これ40デシベルっていうのは40センチぐらい離れたところで話した声が聞こえないというか、その範囲です、あの40っていうのは。それ以上になってくると何回も聞く、あるいは説明する人が大きな声で話していくと。でここにも書いてありますように、70デシベル以上になるとこれはもうあの障害者としてあの申請できるっていう、そういう判断になります。ですから40、まあ、今あの町長が言ったように問診の時にあの何回説明してもね、もう一度聞くっていうか、もうだんだんあのボリューム上げながら話すると思うんですけど、それではやっぱりこれは難聴だなっていう判断、まあ、僕自身も 4,5 人知ってます、話してて、そして自分では一方的に話するんですよね。あこの人はまあそういう耳が悪いなんて全然思ってないです。でそれに対してこちらが答えた話の大声では話しませんから、たら全然聞いていないというか聞けないというか、簡単に言えば無視されるんですよね。だそれはやっぱり問題だなというふうに思って、ところであなたあの耳聞こえないのというか、まあ、あなたって年配の人だから、で何々さんをちょっと耳聞こえないんじゃないのって言ったら、いや俺この頃全然ダメなんだって、やっぱそういう実態がありますので、事前にやっぱり、まあ、本人が自覚してるけど、まあ、家族の中でねちゃんとパートナーがいた場合には、いやもうこの頃喧嘩ばっかりさって、何だったら聞こえる聞こえないで大騒ぎって、やっぱそういうやっぱ家族のコミュニケーションも取れなくなる、あるいはあのお友達と話しても合わないと、全然話が噛み合わないと。でやっぱりある程度自分で自覚してきた時にはもうあの人の中に入っていけないと、まあ、家族であればなんとかなるけど、まあ、テレビも大きくしなきゃね聞こえないとかっていう、そういう人たちもいます。まあ、たまに僕もそういうそこのとこ行ったら、あのテレビは鳴ってるから多分いると思って、いくらごめんくださいって言っても聞いてもらえない、まあ、そういう実態であればすごく閉鎖的になってくると思うんですね。で本人もそういう情報がいろいろ入ってこない中でだったら、だんだんあの引きこもりって言ったら失礼ですけど、そういった、ね、ことになって、東町のようなあの高齢者の多い町ではね特に。で先般の9月の定例会の時に議員、他の議員が言ってましたけど、やっぱりあのなんていうの、個別の受信機ね つけた方がいいんじゃないのっていう質問をしてると思うんですけど、そういった時だって最終的にその受信機すらも聞こえない音になったら、もうこれはもう完全に難聴なんですけど、やはりあの町長があの個別受信機で緊急のそういう災害情報をするためには1億何千万でしたっけかかると、まあ、いう言い方をしているんであれば、ね、補聴器の補助をしてでもね少しでも聞きやすいそういう耳をあの町としては、取り上げていったらいいんじゃないかなと思って、私今回あのこれで私の記憶では3度目ぐらいだと思うんですよね、この補聴器に関しては。前の町長の時もあのダメって言われたけど、まあ、そういった意味でね、そういう意味でその個別受信機を用意するということも僕は必要です。僕も質問しましたので。だけどやっぱりあの直接消防のね人たちがあの赤色灯を鳴らしながら、今大雨でなんぼですからあの河川地の人はあの退避してくださいとかって、そういうのあるけど、家にいたらさっきも言ったようにね、ボリューム上げて聞いてたら何の話だか全然わからないということもあり得るので、少しでも耳っていうのは十分生きていく上では必要なやっぱり情報源ですので、やっぱり、それほど書かない。僕もあの上司法や司法の人たちも聞いたけど、あの金額はさほどでないです。ただ希望者はこれぐらいかなと思ってあの予定したら意外と多かったっていうのが聞いておりますので、まあ、その辺今言ったように個別受信機揃えるよりも安く上がるんじゃないかなと思うんですけど、その辺についてもう一度町長の考えを伺いたい、終わりたいと思います。
町長
以上、はい、耳の、まあ、あの高齢者に限らずですね、まあ、私自身も10年以上前から左耳が急にあの 聞こえにくくなってきて、今でもこっちの耳があんまりあれなんですけど、そういう気持ちもよく分かります。やっぱりあの聞くつもりでいてもちょっと無視してたりとか思われちゃったりとか、会話が本当に顔を向けないと聞こえないだとか、そういう気持ちはよく分かります。で、あの何回質問したからどうだってことではないんですけど、私自身の考え方として、この購入の女性に関してはですね、今あの正直言って持ち合わせてはいないんですが、今後ですね、ちょっと町民の皆さんのニーズもう少し、ちょっと見届けるっていうか、そしてちょっと検討したいと思ってます。で、次の質問が4番目のあれになるかあれなんですが、もう4番目に行っちゃっても大丈夫なんですか？今なんか終わりますって言われてます。
いいですよ。
大丈夫です。
いいですか、
ね、あの他町村ということで、あの助成してるあの町村十勝管内にも、あります。で、医師の証明書が必要だっていうところがほとんどなんですが、3万円から5万円で、片耳でどうだとか耳でどうだとかっていうことで、こうそういう事例もあります。ただその金額が今この本当に意味ある金額になっているのかとか、その足りてるのか足りてないのか、もし助成するとしたらですね、そこも見極めなきゃいけないですし、やはりやっぱり受診をしてもらって基本的にはっていうことになっていくのも必要なことなのかなと。そのままあの販売店さん行って買ったやつでどうだってなっても、ちょっとまたそれも違うことなんで、いろいろちょっと整理をしなきゃいけないことがたくさんあるのかなと思ってます。それとやっぱり先ほど言った町民のニーズっていうもので、今のあのとてもその状況っていうのはよく分かりますし、どういうふうにしていったらいいかっていうのをちょっと検討していきたいと思っております。以上です。
以上。
まあ、終わりますって言ってまた質問した往生際は悪いんですけども、一応まだ時間あるということで前提で、今町長が答えていただきましたように、やはりプロセスとしては、僕はあの特定健診なんかで結局あの今言った往生メーターを使ってね、そして検査して、で最終的にあの専門家に行く行かない何でもないという、やっぱそういう判定をした上で、次にあの専門医行ってね、どういう補聴器とか種類も何種類もあるのでいいかとかっていう、そういうプロセスで行った場合においては町では補助しますよっていうのは僕はしなきゃなんないと思うんですね、流れとしては。ですからそういうことで、今町長が言ったように、町民の人たち の要望っていうんですか、あなた耳聞こえますかっていちいち聞くのにはやっぱり検査機器でね、あの分析していった方がいいと思うんです。そういった意味で、今後あの、急に出ないけど、今予算の査定時期なので、私これを取り上げて、先ほど あの退場方針と同じように来年実施したらということも含めて質問しておりますので、鋭意努力してやってもらいたいと思います。
以上。本田町長、
はい、あの貴重なご意見 ありがとうございます。これからもあのいろいろそういうあのご意見をいただきながら、進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
終わります。はい。